ハン Around the World ワオジェグローバルベンチャーフォーラム2024 in ハワイ。さあ、ではワオジェスポンサーであります宇和海真珠株式会社代表取締役松本哲也社長です。ようこそハワイにいらっしゃいました。自己紹介改めてお願いします。
あの愛媛県の宇和島市から参りました、あの宇和海真珠株式会社の代表の松本哲也と申します。
宇和島は真珠ですものね。
あ、そうですね、宇和島はあの日本でも三大産地の一つでありますアコヤ真珠の養殖が非常に盛んで、そこで、地元のアコヤを展開させていただいております。
宇和海真珠さんは創業何年くらいなのでしょう。
あ、そうですね、弊社はあの創業約40年になる老舗のメーカーでして、あの地元のアコヤ真珠を加工してネックレスであったりそういったものにして、あの日本全国であったりあの海外の方に輸出と含めて展開させていただいております。はい、
松本社長で何代目なんですか。
あ、そうですね、私がちょうど2代目になりまして、私の父が創業した会社になります。
事業の紹介を改めて少しお願いします。
はい、弊社はあの先ほどお伝えしたようにですね、あの地元の基本的には地元のアコヤ真珠を、加工させていただいて、それはあの全国の日本全国の百貨店様であったり路面店様であったり、さまざまな媒体のお客様に卸販売を させていただいております。でプラスでその近年ではあの輸出ですね、海外のお客様があの日本の宝石であるアコヤ真珠というものをより多く求められることが多いので、あの海外にあの輸出としても展開させていただいております。
そして宇和海真珠さんというとですね、ここにも実はハワイに持ってきていただいたんですが、これアコヤ真珠ガチャと呼んでいいですか。
そうですね、こちらがあの弊社がちょうど2019年に開発といいますか、リリースさせていただいたアコヤ真珠ガチャというものになります。はい、
これは日本全国に置かれてるんですか。
あ、そうですね、こちらの日本全国約300から350箇所に設置させていただいております。はい、
例えばどこに行ったらこのガチャを見つけられますでしょう。
あ、そうですね、これ一番海外の方からすると一番身近なところで行くと空の玄関口といいますか、羽田空港に、第2ターミナルに2カ所、第3ターミナルに1カ所設置がございますので、他にはその日本国内で行きますと道の駅であったりサービスエリアであったり、結構不特定多数の人がご利用いただけるところに設置が多いかと思います。
今1000円っていうことになると円安なので多分こちらの方をその時にはね、もうガチャガチャガチャとできますね、きっとね。
そうですね、今特におっしゃっていただいたように非常に円安になってますので、それこそ今本当にインバウンドでご旅行に来られている方が多い場所は本当に非常に多く回していただいております。はい、
そうですか。ハワイでもこのガチャがいずれどこかに出現することを、今日は出現しておりますけれども。
そうですね、これもですね、ちょっと近々ハワイのどこかに出せたらなというところがございますので、また、はい、
ご案内。分かりました。1000円、ハワイはドルなのかな。中身はどんな感じなんですか。
そうですね、中身はもう全て外れなしの、はい、アコヤ本真珠を使ったアクセサリーが入っておりまして、基本的にレパートリーとしましてはネックレス、ブレス、リング、イヤリング、ピアスというようなパターンになっております。はい、はい、
そのアコヤ真珠ですけれども、日本では宝石とも呼んでも等しいものですね。貴重ですね。
そうですね、日本でも年々ちょうど 3年前ですかね、はい、アコヤ真珠の違い子どもの会ですね、それの大量死というのがありまして、そこから生産量が一気に激減しているという状況がございますので、まあ、非常に本当貴重な真珠ではあるんですが、どうしてもこのアコヤ真珠ガチャというのも賛否あるんですけど、やっぱその弊社のやっぱその考えとしては、アコヤ真珠をより身近に親しんでいただいて、そのアコヤ真珠の需要をもっともっと増やしていけたらなという思いで取り組んでおります。はい、
なるほど。まあ、なんといっても世界でトップクラスのアコヤ真珠を生産する宇和島市、宇和海真珠も勢いを持って世界に出ておりますから、頑張ってください。
ありがとうございます。そうですね、やっぱ日本の宝石で、愛媛県の宇和島市の特産品であるアコヤ真珠、もう本当に日本でしか取れない玉になるので、それを世界にぜひお届けしたいと思って、はい、取り組んでおりますので、またぜひハワイの方でもですね、パールを展開させていただけたらと思っておりますので、はい、ぜひ手に取って楽しんでいただければと思います。
ところで、ハワイのホノルル市と宇和島市、愛媛県とハワイ州も姉妹都市提携を結んでるんですけれども、宇和島の方でのハワイフェスティバルは盛り上がってますか？
本当に年1回ですかね、ハワイフェスティバル宇和島市で行っているのが非常に盛況で、本当にテントがもう何十も出てですね、ハワイのローカルフードであったり、もうそれこそ演奏もあったりで、今年はもう小錦さんとかもいらっしゃったり、ゲスト非常に盛り上がって大盛況になっております。はい、
では、最後にハワイの人、日本の方、世界で活躍している方に向けてメッセージを改めてお願いします。
はい、先ほどから何度も言ってるんですけど、アコヤ真珠というのが日本の宝石、日本でしか取れない真珠となります。で、それを生産している産地の愛媛県の宇和島市というところから、非常に世界にですね、いい真珠、いいクオリティの玉を届けたいと思っておりますので、ぜひこの機会にといいますか、真珠を手に取って身につけていただければなと思っております。これからも日本の真珠を世界に広げてまいりたいと思います。はい、
松本社長自身もハワイは何度かいらっしゃってるんですか？
そうです、私実は2回まだ2回目です。すいません、
非常にウェルカムバック
楽しませさせていただいております。
また帰ってきてくださいね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
宇和海真珠株式会社代表取締役、松本哲也さんでした。ワオジェのスポンサーの方をご紹介いたします。自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、ワオジェ東京に所属しております、ラーニングエッジ株式会社の代表、清水光一郎と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
清水さんの今講演が終わった直後なんですけれども、はい、20分という本当に貴重なですね、清水さんの講演を受けるのにはかなり大変だっていうのを聞いていたので、受けられてラッキーだと思うと同時にもっと聞いていたいと思いました。
ありがとうございます。そう言っていただいて、かなりマシンガントーク的なギュッと詰め込んだ感じの、はい、お話だったと思いますけれどもね、お役に立てればと思ってます。
清水さんの講師をされているその、スクールは、スクールって言っていいですか、
はい、
経営者の学校、経営者を教えていくっていう、もう何万人ですか？
6万人を超える方、間もなく7万人になられますけども、向けの経営者向けの、まあ、もしくは経営幹部向けの、あとは個人事業主の方もかなり来られていますけども、まあ、結局事業を伸ばしていってチームをどう良くしていくのかっていう経営理論 MBA で学ぶような内容に、日本的な経営の価値観を要素として西洋と東洋の両方を組み合わせてですね、開発したプログラムを提供する経営スクールをさせていただいてます。
清水さんというと万徳経営、万徳という言葉をこの、まあ、漢字で言うとちょっとご説明いただけますか。はい、
そうですね、あの万徳って初めて聞く方多いと思うんですけども、絆と道徳の徳を組み合わせて、絆という字が音読で万と読むんですね。でそれと道徳の徳で万徳という考え方、つまり道徳的、相手に良いことをして絆を結ぶ、ずっと一緒にいられる関係性を作ると、まあ、そんな感じの考え方でして、お客様と絆を作り、ずっと一緒にいられれば、長くお取引いただける、つまりリピートされたりご紹介をいただけたりということで、顧客獲得コストが下がるんですよね。つまり利益が出やすくなりますと。で社員と絆を結べば定着率が上がります、まあ、離職率が下がるということで教育コストも下がりますし、まあ、結果利益が出ると、まあ、そういう経営理論ですね。
なるほど。その万徳経営の進めというのを今日キュッと凝縮して聞かせていただいたんですけど、ああなるほど、納得する部分があるし、これあのさらにはやっぱりマーケティングが大事だとおっしゃってたんですけど、そこの部分はまたこれまた短いお時間でありますが、
はいはい、マーケティングに関して言えばもう3つだけなんですね。顧客理解なんですよ。まず1つが、お客様がどんな人で何を求めてるかが言語化できてないので、ホームページだったり SNS だったり YouTube から見込み顧客が流入してこないんです。多くのケースで我々って自分が言いたいことだけ言っちゃってて、相手が聞きたいことを言ってないので相手に響いてない、まあ、これが1つ目の顧客理解ですね。で2つ目は、扱ってる商品の価値が言語化できてないことが多くのケースでマーケティングの阻害要因になってるんですね。つまり価値の言語化、相手にとって買ったらどんないいことがあるのかが言葉になった瞬間に、テキストデータとしてのホームページだったり SNS を見てる人が買いたくなるわけですよね。でつまり売り込まなくて済むってことです。これが2番目で、3番目はですね、それを仕組みにするってことなんです。仕組みで販売を伸ばす、つまり顧客理解をして商品価値を言語化したら、あとはそれを仕組みで流していけば、ずっとお客様が流れ続けてきてくれて、ずっと売り上げが上がり続けるっていうことが現実化するっていう、つまり相手に良いことをするなんていうと綺麗事に聞こえるんですけど、今の時代は綺麗事が経済合理性を生む時代になったので、つまり綺麗事やってると儲かりますよっていう話なんです。まあ、それを実務的に形にしたのがこの万徳経営ってやつなんですね。
著書がございますね。皆さんに読んでいただきましょう。
ぜひぜひ、あの万徳経営のすすめ、まあ、万徳とかひらがなでやっても出てくると思いますので、よかったらぜひ読んでいただければと思います。
そして、まあ、ハワイでも経営者の方はいらっしゃいます。チャンスがあればセミナーにということも進めますね。
そうですね、あの我々オンラインでもやっておりますので、まあ、世界中から我々の講座を受けに来てくださってるんですけども、 Zoom を使ったオンラインでの受講ができるプログラムになってますので、よかったらハワイからでもご参加いただければなと思います。
ラーニングエッジです。まあ、このここまでに至るまでに清水さんもいろんな世界のさまざまな講師の有名な方々からも学んでおられるわけですよね。
そうですね、あの私のこのプログラムを作る上で気をつけたことは、世界トップクラス、本物本質しか扱わないと。机上の空論のようなことは、なんか本で読んだとか誰かが言ってたみたいな話ではなく、実際に世界を変える経営者がやってることをそのまま再現できる、結果が出ることしかやらないっていう講座になってまして、まあ、講座といってもそこも単に知識ではなく、でもその場でキャッチコピーとか作っちゃうんですよ。その場で販売プロセス作っちゃうんですね。だからもうそれをそのままやれば絶対結果が出ちゃうんで、まあ、あのぜひね、周りでもたくさん受けてる方いらっしゃると思うんで、まあ、そのあたり聞いていただくといいんじゃないかなと思います。
そして最後に、このワオジェですけれども、はい、清水さんにとってはどんな仲間ですか？
あ、もう本当にですね、グローバルで仕事しようと思うと、経験値ってどれだけ聞いても足りないというか、国ごとの法律だったりだとか、招集官だったりとか、顧客理解をしようと思ったら現地の人に聞くしかないんですね。で、その貴重な情報をくれる素晴らしい仲間だと感じています。
またハワイに戻ってらしてください。
もちろんです。私大好きで10回以上来てますから。ホノルルマラソンも5回以上走ってますから。あ、5回走ってますちょうど、はい、はい、またよろしくお願いします。
今年はどうですか。
今年はですね、イベントが入っちゃっててですね、来れないんですけれども、はい、またぜひ、はい、と思ってます。
ラーニングエッジの清水浩一郎さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
スポンサーの方をご紹介します。自己紹介お願いします。
はい、今回スポンサーになりました双葉教育株式会社代表取締役、双葉クラブ保育園代表の市川博子と申します。よろしくお願いいたします。
東京の方で保育園を展開されてるんですね。
はい、東京都の23区内で8園の認可保育園を運営しております。東京都は都心のすごく人が多いところでやっておりますので、すごく保育力が高い保育士が多いのが特徴になっています。
保育の、この企業として立ち上げようとされたきっかけは市川さんあったんでしょうか。
はい、もともと私自身がフルタイム勤務でサラリーマンを続けておりまして、その時に大学で大学発ベンチャーの起業の支援の仕事をしてたんですけれども、慶応大学ですね。で、自分も子育てしながらフルタイムで勤務しておりまして、で子育て先が全くなくって、で自分でも慶応大学発ベンチャー立ち上げようということで起業したのがきっかけです。
その大学とも今も連携を取られているような状況ですか。
はい、保育園自体はそんなに連携しないんですけれども、現在卓球台、乳幼児向けの卓球台を開発販売しているんですが、そちらの共同研究ということで慶応大学の理工学部と3年間ほど共同研究を続けておりました。
今回もちょうど卓球台が入り口入ってありまして、はい、普通に卓球ができますね。これ画期的なアイデアだと思いました。簡単そうで思いつかない皆さんきっと。
今は今展示しているのは大人向けの高さにしているので、元卓球部の人が今経営者の中に3人いらっしゃって、ダブルス4人ダブルスでめちゃくちゃ盛り上がっちゃったんですけれども、普段はその半分ぐらいの高さにして、ちょうど0から5歳まで高さを、ボタン一つで変えられるような感じで、保育園内では子ども用の高さで遊べるような感じに設定されてます。
全国いろいろなところから注目されているんですね。
そうですね、メディアにはたくさん取り上げていただいたのと、あとオリンピック養成の、教室運営されてる方が今まで小学生からしか卓球ができなかったみたい で乳幼児からやんないとやれるっていうのはすごい嬉しいってことで、本当に興奮されて興味持っていただいてます。幼稚園時代に卓球をやる環境というのが今まで全くなかったので、サッカーとか他のスポーツに運動が得意な人が取られちゃうっておっしゃってたので、それもすごくいいのかなって。うちとしてはプロ選手を育成する目的はそんなにないんですけれども、やっぱり保育園内で園庭がなくって保育スペースも限られていて、でもその中でどうにかして、新しい遊具、大型遊具を入れることもできませんし、今までの 給食テーブルを置き換えるだけで本格的に卓球できる、本格的にスポーツができるっていうのがすごくうちとしてもすごくありがたいことだなと思って、子どもたちはなんか本当に部屋の中で大汗かきながら集中して楽しんでるのがすごい良かったなと思ってます。
未来を担う子どもたちを教育一生懸命されようとしている市川さんの今回の講演もそうでしたけれども、これからがまた市川さんのことも楽しみです。
ありがとうございます。これから頑張って保育の質を高めるっていうことがなんかずっとテーマなので、より良い保育を目指して頑張っていきたいなと思ってますし、それをなんかモデルケースに他の地方の人にもなんか伝達できればいいかなと思っています。これからなんかその卓球台に関しては乳幼児用の全国大会来年の1月に予定してまして、3年後には世界大会計画してます。乳幼児で例えば全国1位になる経験ってすごく素敵なことじゃないですか。子どもの一生の宝物になりますし、負けたら負けたで悔しかったなって思い出ができるっていうのも素晴らしいことだと思うので、そういったなんか経験作りにもうまく活用できればいいなっていうふうに思っています。
ところでハワイには何度か来ていただいている市川さんだということですが、はい、そういったその、教育面も、今回もアメリカの教育日本の教育も比較していただきましたけれども、何かハワイとそういう面でつなげたいというこれからの展望はありますか？
個人的にはその卓球の全国大会第1回目はハワイでやりたいなってすごく思ってるんですけれども、ハワイと、講演でも言わせてお話しさせていただきましたが、ハワイと日本は違うところもありますけれども、教育ですごく大切にしているところ共通点もすごくたくさんあって、この、環境もとにかくハワイは素晴らしいので、のびのびとした環境っていうのを生かして交流とかできればすごくいいなっていうふうに思っています。
小さい子たちの交流、なかなかね、それも
そうですね、
また親御さんも一緒になってね、
そうですね、
来れるというハワイで、
今後なんか、実際に行き来するのもできればすごいありがたいですし、Zoom とかオンラインで何かね、地域の特色みたいなのを紹介し合ったりとか、はい、ちょっとお話しし合うだけでも子どもにとっては素晴らしい経験になるのかなっていうふうに思ってます。
市川さんからもハワイを広げていっていただきたいですし、バオジェのね初めてのアメリカでの大会ということでもありましたから、そうですよね、素晴らしいことだと思います
、はい、
これからもビジネスもそして個人の輝いた女性っていうところでも頑張っていただきたいです、
ありがとうございます。今日本当に昨日今日といろんな方とお会いすることできて、海外で活躍している方それぞれになんか苦労されながら私の講演聞いた後にすごく心に響いたとか気になってることが明確になりましたっておっしゃっていただいた人もたくさんいらっしゃって、皆さんそれぞれにいろいろ苦労しながらいろんなところで教育、子育てとかされてるのかなと思って、改めてすごく私自身も刺激になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。双葉教育株式会社市川ひろこさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ワオジェグローバルベンチャーフォーラム2024 in ハワイ、今回の参加者は300人弱、今日はその中から7人の方の声をお届けしました。世界中に広がる日本人起業家にそれぞれのエピソードがある。これからもワオジェの皆さんには様々なことをこのハワイにも教えていただきたいと思いました。ハワイ州観光局日本支局三井バーレイ局長も講演ハワイ州観光戦略についてというお話でしたが、ハワイもこれから果敢にビジネスの場としても魅力的なところであろうとする姿が局長の話によってよくわかりました。来年は このフォーラム、ドバイです。世界の広さをものともせず頑張る日本人起業家を応援します。さあ、それでは本部の理事から最後はメッセージです。ケズのスポンサーとしてもおなじみ、サンナカウェスト社長、 USK ゴルフアカデミーハワイを運営されています中山茂智さんです。締めの言葉としてお聞きください。
はい、この度はですね、本当に GWF ハワイ、ワオジェメンバー、そして一般の方々、これから起業したい方々、たくさんの方にですね、ご参加いただき感謝申し上げます。ハワイという地でこの為替の問題、それからいろんな問題がハードルとしてあったと思いますが、こんなに多くの300名弱の方がですね、ハワイの地にいらっしゃっていただいて、帰る時にですね、楽しかったよ、素晴らしい経験させていただいたよという本当に貴重な声をいただき、私どもハワイ支部メンバー、それから本部、実行委員会メンバー、感謝申し上げます。来年 GWF、ドバイの方で開催されます。うまくドバイにバトンタッチできたかどうかっていうのは少し私も不安なんですけども、ぜひ皆様ドバイの方にご参加いただければありがたいと思いますし、必ず皆さんドバイの方に行きましょう。ハワイの方もですね、今十数名だったのが、今回の GVF ご参加の皆様、それからスポンサーご参加の皆様よりですね、ぜひハワイ支部に参加したいというふうなお声をいただいておりますので、来年おそらく20名を超えるメンバーになろうかと思います。みんな今いいメンバーになっていますので、ぜひハワイにお越しの際は私たちハワイメンバーにお声掛けいただいて、楽しく学んだりお食事をしたり、はたまたお酒を飲んだりと楽しい時間を過ごせていただけると思いますので、ハワイに来られる際はぜひハワイ支部メンバーにお声掛けください。今回は GWF ハワイにご参加くださいました皆様、本当にありがとうございました。次回またぜひどこか世界でお会いしましょう。ありがとうございます。マハロ。
Aloha around the world. WAOJE Global Venture Forum 2024 in Hawaii. このプログラムは WAOJE の提供でお送りしました。ナビゲーターは小倉佳凜でした。Aloha.